それでは神様の言葉である聖書のメッセージに心を向けたいと思います。手紙が持つ力というものがあります。私たちは手紙を受け取ると心を動かされます。現代はインターネットの時代、私たちはメールの時代を生きていますから、手紙を書く機会というものが減りました。今いろんな連絡がメールでなされます。企業の内定通知も、退職届も、学校の合格発表も、もしかしたらプロポーズも、選挙はまだですけど、きっと選挙もメールで行うかもしれない、そんな時代に生きているわけです。しかし、そういうメールの時代であるからこそ、逆にですね、手紙の、手書きのですね、手紙を受け取った時は大変嬉しいです。感動します。一生懸命読みます。今日はこの今私たちが読んでいるコリント人への手紙第2もそのような手書きの手紙であったということを知っていただいて、そして今日読む箇所の中には私たち自身を指して、信仰者を指して、私たちはキリストの手紙なんだという、ちょっと変わった表現が、変わっているけれども大切な表現があることを覚えたいと思います。私たちはキリストが書いたキリストを紹介する手紙であり、キリストの人格と技と救いを推薦している推薦状なんだということです。まず一節から読んでいきたいと思います。一節をご覧ください。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。ここに推薦状という言葉が出てきます。推薦状の文化は現代にもあります。高校や大学の入学試験を受けるときに、今いる学校が推薦状を書いてくれます。成績表を添付して、この生徒は学業もまた部活動も頑張ってきた優秀な学生ですよ、そんなことを書いて受け取る人に推薦をしてくれるわけです。で、全く同じように当時の社会には、この聖書が書かれた社会には推薦状というものが存在しました。開きませんけれども、新約聖書の中にもあります。新約聖書の別の箇所、ローマ人への手紙という、この本の中には推薦状と似たような役割を果たす文章が非常に短いですけれども残っています。フィベという名前の女性について、私たちの姉妹でケンクレアにある教会のフィベをあなた方に推薦します、どうか歓迎して彼女を助けてあげてくださいという文が聖書にあるんですね。これは新約聖書の中の推薦状です。一節でこの三種、このコリント人への手紙第2を書いたパウロという人は、私たちは推薦状を必要としているのでしょうかと問いかけて、いや、そうではない、自分は推薦状をわざわざ書いてもらうことを必要としていない、なぜならと言って、2節ですね、2節、私たちの推薦状はあなた方です、それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれていますというんですね。自分には推薦状を書いてもらう必要はない、自分は推薦状はいらない、なぜならあなた方を見れば、私と親しいあなた方を見れば、あなた方の信仰の姿勢が、あなた方の素晴らしさが何より私を推薦する材料になっているからだというんです。そして3節、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく 人の心の板に書き記されたものです。あなた方はキリストの手紙という言葉がここに出てきます。コリントの人たちは手紙なんだって言うんですね。コリントの人たちがパウロを推薦する推薦状になっている。そしてそれだけではなくて、キリストの手紙、キリストを推薦する推薦状になっているんだというんです。今日はここから考えてみて、クリスチャンは皆、神様を信じる人は皆、キリストを推薦する推薦状なんだ、推薦状になるんだということを考えてみたいと思うんです。キリストは素晴らしい方ですよ。この方のなさったことがあなたを救いますよという、その真理が私たちを通して伝わる。キリストの人格と御業が私たちを通して伝わる。私たちはキリストを推薦する推薦状になっているんですね。次に6節に行って、新しい契約ということを考えてみます。6節をご覧ください。6節、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。ここに新しい契約という言葉があります。これは非常に大事な言葉なので、しっかりと理解をしていきたいんです。聖書は旧約聖書、新約聖書という言葉が使われて、イエス・キリスト以前、これが旧約聖書ですね。それからイエス・キリストの誕生以後、これが新約聖書。この2つのこの部分に大きく分かれます。で、ここに書いてある新しい契約という言葉が、いわゆる新約聖書って私たちが呼ぶこの言葉の元になっているんです。そう聞きますと、あ、すごい重要な言葉なんだなと、分かります。旧約聖書、新約聖書という言葉はそれぞれですね、旧約の約は、翻訳の約ではなくて約束の約ですね。旧約、つまり古い約束と書く。また新約は新しい約束と書く。そしてそれぞれ神様と人間の間の契約を指しています。古い契約と新しい契約を指しています。古い契約について記しているのが旧約聖書、新しい契約について記しているのが新約聖書です。古いからといってこの劣っているわけではなくて、まあ、ただ単に年代が古いんですね。古いけれども尊い契約、それが旧約聖書です。この2つは密接に関わっていて、正反対のことではありません。旧約聖書と新約聖書、どっちが大切ですかということは私たちはできません。これは双子の兄弟揃って一つの真理、一人のイエス・キリストを指し示しています。しかし今日はですね、この2つが、まあ、共通する、密接に関わっているということを、まあ、しっかりと前提としつつ、違いを学びたく思います。旧約と新約は違いもあるんですね。それはどういうところなのかというのを書いて、考えてみます。この第二コリント三章にその旧約と新約の違いが書かれているわけですけれども、それを分かりやすくまとめて表にしました。なんたるサービスでしょうか。この週報を開いていただくとですね、右側に古い契約と新しい契約、表にまとめました。この表便利だな、この表を見ればわかるから聖書の本文読まなくていいやというふうには、ならないでください。本文もきちんと、大切にしていただいて、これはあくまで本文を読む助けと、考えていただきつつ、非常にわかりやすい表になっています。古い契約はまず文字によって書かれているんですね。この石の板に、このモーセという人が受け取った石の板に、この文字でその石板に書かれているのが古い契約、旧約です。そして新しい契約というのは、 文字だけではなくて、まあ、新約聖書を通しても新しい契約っていうのは現れているので、文字でも書かれているんだけれども、文字だけではなくて心に直接神様が語ってくださる、そういうこともあるという意味で御霊と整理をしています。また古い契約はですね、人を罪に定める務めなんですね。罪に定めるっていうとちょっと怖いなと思うかもしれませんが、そうではなくて、何が罪か分かり、そして自分は罪人だという認識に導かれていく、それが古い契約なんですね。だからとても大切で、とても尊い大事な契約です。何が罪かどうか、何が罪なのか、何が正しいことなのか、何が間違っていることなのか、旧約聖書がなければわからないんですね。そして自分もまた罪人なんだという謙虚で大切な認識に、私たちはこの古い契約がなければ導かれていくことができない、非常に尊い契約です。新しい契約は何かというと、人を義とする務め、人を正しいものとする務めなんですね。イエス・キリストの十字架によって罪人が許されるという信仰に私たちは導かれていきます。これが新しい契約です。また栄光ということでもこの違いが現れています。古い契約の方はやがて消え去る栄光だというんですね。一時的なもの、イエス・キリストが来るまでのもの、イエス・キリストが来た途端に、まあ、変わっていくもの、それが古い契約です。そして新しい契約というのはどういうものかというと、さらに優れた栄光と書かれてあります。もうずっと世の終わりまで続いていくもの、イエス様が来たことによってこの新しい契約がもたらされて、これはもうずっと続いていくわけです。古い契約というのはどういうものなのか、この第二コリントを見ると対比されて古い契約と新しい契約が書かれてありますけれども、まあ、私がまとめて律法というふうに記しました。律法というのは何が神の御前に正しいのかを教えてくれるということですね。それはとっても尊いものです。この律法がなければ何が正しいか正しくないか私たちは分からないわけです。新しい契約は福音というふうにまとめることができます。それは何が神の救いかということですね。何によって救われるのか、この第二コリント三章の、まあ、古い契約新しい契約本文を読みつつですね、この表が皆さんの助けになって非常に違いが整理できると思います。次のポイントに行きます。5節を読みます。5節はとっても大切なので皆さんと一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。5節を読みます。3、はい。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。アメン。ありがとうございます。この5節はとても大切です。そして私たちへの励ましになります。パウロはですね、あなた方はキリストの手紙だと言っておきながら、ここで5節で何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありませんとへりくだっています。そしてこの5節の後半、私たちの資格は神から与えられるものですと言っています。私たちがキリストの手紙というのならば、このその資格は私たちが頑張ることではなくて神が与えてくださるんだというんですね。この資格を与えるという言葉、もともとのこれ私たちは日本語に翻訳された聖書を読んでいますけれども、翻訳される前のもともとの言葉を調べてみると、十分なものとして合格させるという意味を持っています。つまりこの5節の後半を、まあ、言い換えてみますとですね、私たちの 十分さは神から来るということです。私たちの資格は神から与えられる。私たちの十分さは神から来るんです。これは私たちへの励ましです。自分でキリストの手紙にふさわしいものになろうと頑張ろうとすると、もしかしたらこの辛くなってしまうかもしれない、苦しくなってしまうかもしれない。けれども私たちの資格は、私たちの十分さは神から来るんだということです。今日私たちはですね、キリストの手紙ということを学びました。私たちがキリストの素晴らしさを推薦する、推薦状になるんだということを聞きました。それでちょっと尻込みするというかですね、自分は大丈夫かな、推薦するどころかかえってイエス様の評判を貶めないだろうかと心配する人もいるかもしれません。私もその一人です。尻込みする思いもありますし、推薦状、キリストの推薦状か、おこがましいなと、そういうふうに感じることもあります。皆さんそう感じる方がいたら、その気持ちはよくわかります。聖書ではいつも約束の方が先に来ます。そうなってるんです、そうなれるんですという約束が先に来ます。それがキリストの推薦状になるんだ、キリストの推薦状になれるんだということが、一見資格がないようなものに語られます。そしてその神様のお言葉が先にあって、神様の思いが先にあって、それから自分の頑張りではなくて神様の助けによってそうなっていくんですね。そうふさわしさが与えられていくんですね。私の知っているクリスチャンでこういう方がいます。今天に帰られました、本当にこの安らかに天国で過ごしておられると思います。私とお交わりをいただくようになった時、すでにご高齢の方でした。その方はですね、私の家族はみんなクリスチャンになるのよ、なったのよって言うんですね。私の家族はみんなクリスチャンになるのよ、私の友達はみんなクリスチャンっていいものね、教会っていいものねって言うのよって言うんですね。もう最初はいやすごい自信を持ってる人だなと思ってびっくりしたんですね。でもその方の真意はこういうことでした。その方の発想というか考え方をよくよく伺うと、なるほどと思ったんですね。私は自分の弱さを隠さないの、弱音も吐くし泣き言も言うの、愚痴も言うの、でもいつも神様に助けてくださいって祈って生きてきたんです。そうしてたら子供たちがみんな、お母さんでも、うちのお母さんでもクリスチャンになれるんだから私もなれるっていうふうに思っちゃったのよ、そうおっしゃるんですね。非常に興味深い証であるし、私はこの方から大切なことを教わったなと思っています。あなた方はキリストの手紙ですと、この聖書から読みますと、あなた方はキリストの推薦状ですと読みますと、何かいつも立派なことだけその推薦状には書いてなきゃいけないというふうに私たちは考えてしまいます。けれどもキリストの素晴らしさは、キリストを推薦するこの内容は、私の弱さを通しても現れることができる。私の弱さを通して神様の強さが、神様の恵みの大きさが現れる、そんなこともあるんです。キリストの手紙としてのふさわしさ、内容、それらは私たちは心配せずとも神様が与えてくださる、そう信じて委ねていきたいと思います。これが皆さんへの励まし、そして何かのヒント、助けになればと願って申し上げました。最後に手紙ということで一つのお話を紹介して終わりにしたいと思います。村田亮太というボクシングの素晴らしい選手がいらっしゃいます。皆さんの中でも、知ってる方、いるんじゃないでしょうか。先々週の金曜日に、ボクシングのミドル級というクラスの世界タイトルマッチがあって、見事勝って世界チャンピオンになりました。 ミドル級ってすっごく大きいんですよ。もう本当に大したもんすごいことだなと思います。この村田亮太選手が今回の試合、先々週の試合で初めて8歳の息子さんをですね、試合に招待をして目の前で自分の戦う姿を見せたという、そういうニュースがありました。もしかしたら、まあ、最後になるかもしれない、負けるかもしれないということもひょっとしたらあったのかなと思いました。そしてその息子さんに、この試合に招待した時に手紙を送ったというニュースであったんですね。そしてその手紙の中に新約聖書のフレーズが出てきました。スポーツ新聞に掲載された手紙をそのまま今日読みたいと思います。最初と最後の一部だけ週報にも載せました。こういうニュースがあるとですね、村田選手はクリスチャンだったんだという噂がわーっとクリスチャンの世界に広まるんですね。まあ、それはちょっと分かりません。村田選手は大変教養のある方で、まあ、古今東西のいろんな古典をこの引用して、語っておられるのを私、これまでも聞いていますので、非常に知性のある方、教養のある方なので、新約聖書をこう楽しみとして信者でなく読んでいても不思議ではないし、それも素晴らしいことだなと思います。村田選手の信仰自体は明らかにされていないのでわからないことですけれども、まあ、手紙が大変素晴らしかった。その内容が、彼がお子さんに伝えたかったこの内容が非常に教えられることがあるということで聞いてください。村田亮太選手の手紙を読んでいきます。春道へ。試合会場で初めてパパのボクシングを観戦してどうだったかな。また感想を聞かせてね。最近パパとよく会話するようになってきたよね。少し前に話したと思うけれど、新約聖書の話でタラントの例えの話は覚えているかな。ある主人がしもべたちの能力に応じて、一人に5タラント、もう一人に2タラント、さらに3人目に1タラントのお金を託して旅に出かけた話だよ。5タラントを受け取った者はそれを元手に一生懸命に商売して、さらに5タラントを増やした。2タラントを受け取った者も頑張って商売に力を入れ、さらに2タラントを増やした。でも1タラントを受け取った者は失うことが怖くて地面を掘って1タラントを隠してしまった。一生懸命に働いて増やそうとしなかったんだね。旅から戻ってきた主人はタラントを2倍にした2人を忠実なしもべだと褒めたたえた。でも1タラントを活用しなかった者にはお前は怠け者だとタラントを取り上げて10タラントまで増やした者に託してしまった。神様は与えられた賜物をそれぞれどのように使うのかを見ているという話だったよね。ここからまた手法に載ってますけれども、タラントは持って生まれた人の能力のことだと思うよ。春道の G には優しさのタラントがあるよね。やっぱりパパはボクシングになるかな。春道のタラントは何だろう。パパは今日タラントをたくさん使ったと思う。これからもボクシングを頑張るから、これから春道も自分のタラントを見つけていこうよ。ずっと見守っているから、パパより。大変心のこもった手紙で感動しました。彼が自分の息子さんに彼が大切にしていることを伝えようとしたんだなという、その気持ちも私に伝わってまいりました。私たちは自分の子供たちに、自分の友人に、自分の大切な人に手紙を書くと想像したならば、まあ、その内容を自由に書いてよいと想像したならば、一体何を書くでしょうか。また私たちの存在が、私たちの生き方が手紙のようになって、周りの人に何かメッセージが伝わっていくとしたならば、それは何が一体伝わるのでしょうか。とても自分がそうできるとは思えなくても、願いとしてはキリストの愛が、イエス様の素晴らしさが伝わる手紙になりたい、 その願いを私たちが持つとき、もうすでにイエス様の力が、イエス様の愛が働き始めるのだと思います。私の弱さの中にキリストが現れることもあります。そうだとするならば、私たちは神様の導きに自らを委ねていきたい。お祈りをいたします。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。愛する天の神様、今朝の聖書の言葉を心から感謝をいたします。あなた方はキリストの手紙、その恵みのような、またもったいないかのような、この恐れ多いようなお言葉をいただきました。私自身の力ではキリストの素晴らしさを表すことができなくても、あなたの恵みが私を変えて、あなたの素晴らしさを表す手紙と私をしてくださる、その励ましを受け取って、小さな信仰を持って私たち歩ませてください。お一人お一人が御言葉を受け止めて、大切なことを今朝も教わったと信じて感謝をいたします。今週一週間もこの御言葉を心の糧にし、励ましにし、また導き戒めにし歩ませてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。